みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さん、こんにちは。トレーダー証券です。
なんか声が渋いですね
しかも最後言い慣れてなくって消えてました。
そうですよ、若干ね、
スッって消えてました。
どうしたんですか、
井口で。
そうですか、何か変でした。
何か深夜番組のような、ね、雰囲気に、は
い、ちょっといい声に憧れてるので。
なるほど、なるほど。
雰囲気だけでも、
はい、なるほど。ちょっと雰囲気伝わってきました。
あ、はい、それだけで十分です。
そうですか、はい、じゃあちょっと続けていいですか。
はい、はい。
リスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします
なんでささやいたなんで、しかもコメントでもいきなり事故ですかって言われてますよ
喉の風邪っていう声もありますけどね
喉の風
邪本当に面白いですね。はい、メンバー紹介続けていきましょう。トレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。
みんなの、じゃあみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
お願いします
ちゃんとやりますよ。はい、ちゃんとやりますよ。みんな真面目にね、真面目にね、
真面目にやります。はい、そうですよ。まずはね、大きなニュースが入ってきて、週末バイデンさんがやっぱり選挙に出るの諦めるよということで決断されました、うん、ね、噂はされてましたけど、
うん、そうですね、ええ、まあ、でもちょっと遅いぐらい、
遅いぐらいでしたか、
勝ちに行くんだったら。
まあそうですね、うん、もうだって選挙までまだ期間があるとはいえ、うん、ちゃんとやっぱり勝つためには今日いろいろトラブルがありますけれどもね、はい、今あの井口さんの後ろにある幕がちょっと傾きまして、はい、ちょっと我々驚きましたけれど、はい、そんな中でも普通に進めていきますけれど、はい、
バイデンさん、
そうなんですよ、やっぱりもっと長い方が良かった、この期間、
まあ、多分あのその選挙の準備とかって考えると、まあハリスさんがもしなったとしても、まあちょっと時間が足りないかなっていう気はまあしますよね。
そうですね、ハリスさんもなんか人気がかなりね落ちてしまってるっていうことですか。
そうなんですよね、
副大統領の支持率っていうのも出るんですね。
そうみたいですね、う
ん、
ね、
初めて知りまして 30% くらいらしいですから、バイデンさんと同じぐらい。
高くないんですね。
もともとあまり人気がなかったと言われてたんで、だからこそちょっと変えられなかったっていうのもあったと思うんですけれども、まあ、それにしてもちょっと遅かったかもなっていう気はまあしますけどね。
そうですね、その中でやっぱりトランプさんがね、当選確実じゃないかっていうような向きがやっぱり多くて、
そうですね、あのもうだもうトレーダーのほとんどがトランプトレードを織り込みに行ってる感じですよね。
はい、そうですね、しばらくちょっとトレードも難しくなりそうな予感がね、はい、しますので、はいはい、いろいろ今日も井口さんに教えていただこうと思います、はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしておりますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。今日もいっぱいコメントが、はい、寄せていただいていまして、はい、この幕がちょっと傾きましたので、
直しましょうか、
愛坂社員、はい、早く直して大丈夫です、番組進めていきたいと思います。席にいるのは私一人になってしまいましたが、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。
現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。
さあ、それでは井口さんに相場の気も伺っていきましょう。
はい、そうですね、はい、治りましたんで、はい、とりあえずちょっとご報告です、はい、
番組中 に、うん、たった一人にそれをどうしようかと思いましたけど、
みんなで直して
はい、助かりました、はい、
まあ、トランプトレードいよいよ始まったなっていう感じですよ ね、
ね、
あのトランプさん、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、政策は まあ、総合的に見て多分ドル高だと思うんですけども、
ドル高の政策
言ってることは円や、ドル安です。
そうですよね。なので発言もありましたしね、はっきりねおっしゃってましたよ。
難しいなという気は、まあ、するんですけれど、まあ、どう整理すべきかちょっとまとめてきたので見ていきたいなと思うんですけれども、取り急ぎ、直近でトランプさんの発言がありましたので、どのような発言をしているのかというところで、こちらですね、大きいところで言うと7月17日のブルームバーグのインタビューと、7月19日の共和党の、党大会での、演説、これ抜粋してきたものになるんですけれども、まず一番上のところですよね、まさにここなんですけれども、ドル高円安、ドル高減安は我々にとって、大きな通貨問題を抱えているっていうことを言っていてですね、まあ、名指しされましたね、完全に。
はい、日本と中国。
日本と中国を、まあ、名指しして、ここで、3円ぐらい落とされたのかな。まあ、いろいろもうちょっとあったんですけど、はい、あの、河野さんがちょっといらんこと言ったりとか。
あれね、重なりましたね。
重なったところは、まあ、あるんですけれども、まあ、ドル円を落としたと。まあ、すごいなって改めて思いました、トランプさんが、
ね、一言でね、3兆円の介入と同じですもんね、
効果がね。そうなんですよ。
いや、本当になんかなかなかここまで発言一つで為替というかマーケット、まあ、株価もそうですけど、動かせる人ってまあそうはいないですよね。
まさかでもここまで踏み込んで発言してくるとも思わなかったです、為替の話で。
そうですね。ただもうそのもしトラから格トラになってきて、ある程度も意識してるんですよね。
もう大統領になったような気分なのかもしれないですね、
なのかもしれないですよね。で、まあ、ここまではっきり言ってきたかっていうところですよね。で、次、これ全部結構興味深い発言が多いんですけど、その下が、パウエル FRB 議長のことをおっしゃってます。まあ、パウエル FRB 議長を解任する予定はない、正しい政策をすれば、
条件付き
で、これはプレッシャーかかるだろうなとは思うんですけれどもね。正しい政策
わかんないですもんね。
まあ、それがその下に書いてあるんですけど、トランプのミクスというのは低金利と関税だって言ってるんで、まあ、低金利だっていうのを俺の政策だって言ってるんで、その正しい政策を取ればっていうところなのかなっていうところではありますよね。で、もう一つ難しい、 FRB というかパウエルさんは頭を悩ませてるのが、その下に FRB は11月の選挙前に金利を引き下げるべきではないって言ってるんですよね。すごくシンプルに言うと、俺の時まで取っとけってこと。
そうですよね。バイデンさんの時に利下げするなと、それが手柄になっちゃうから。
手柄になっちゃうから、俺がやるんだって言ってるのも、ここまでね、素直っていうんですかね、言える人ももう、まあ、そうはいないかなっていう気はしますよね。
この通りになると12月になるわけですね。
この通りになったんですよ。でも、もう先物で9月ってもうほぼ 100% ですよ。
ほぼ 100%。
先物んで、全然また FRB の中央値とは違ってくるとはいえ、マーケット 100% 織り込んでるにもかかわらず、ここでちょっと、ね、9月しないってなった時に、逆にパウエルさんの価値ってどうなんだろうって気はしますよね。やっぱ中央銀行としての独立性っていうのが疑われることもあると思うんで、まあ、金利は下げるべきだとは思うんですけど、非常にやりにくいですよね。
やりにくい、
飛ばされるかもしれないですよね。
なんか パワハラ
ですね、完全にこれはパワハラ、
圧力ですよね、
スーパーパワハラ、
ね、そうですね。ということで、いやー、きついな、よく言うよなと思いますけどね。
日本でもね、なんかそんな発言が目立ってきてるので、河野さんはじめとして、
そうですね、河野さん、茂木さん、今もうちょっと、まあ、選挙が見えてるのかもしれないですけれども、
日本も総裁選
で、お二人は多分ね、候補者ですよね、
存在アピールしますよね。
インフレに対して強いメッセージを出すっていうのは、選挙としてはって気はしなくはないですけれども、でもう一つ、トランプさんが言ってて、まあ、ちょっと気にしなければいけないのは、台湾に関してもやっぱりあんまり積極的ではないんですよね。台湾が我々に防衛費を、まあ、支払うんだと、言っているわけで、
半導体の TSMC がね、全てを奪ってしまったっていうね、
言い方してましたから、
そこで儲けた金で防衛費払えと、はい、いうことですよね。
まあ、ビジネスマンらしいかなとは思うんですけども、とはいえこれもリスクオフ になっていくでしょう、う
ん
う
ん
う
ん、そうか、リスクオフなんですね。
そうですね、リスクオフになってくるので、じゃあリスクオフの時何が起こるかっていうと、まあ、ドルも使われるんだけれども、今はやっぱり円キャリーがめっちゃポジション溜まってるので、うんうん、円キャリーの巻き戻しにやっぱ行くと思うんですよね、うん、ポジション持ちたくないから、
うん、どうしても手締まうっていうこと、
手締まうってことですね、うん、だから積極的に円が買われるというよりは一旦逃げとく、円売りをもう一回閉じとくかっていうのはなんか素直な考え方ですよね。トランプさんがもうあまりにもわからなすぎるというか、というところはまああると、まあその、ヘッジファンドとか、まあ機関投資家としてはもう一旦逃げとこうかっていうね、為替も株も、債券もちょっとわかんないから逃げときたいっていうのはあると思います。
だからこそちょっと戻りが鈍い感じがするのがそのせいなんですね。
はい。なかなか、じゃあまたどっかで円キャリー、円キャリーにまた回帰するとは思うんですけれども、とはいえもうちょっとねっていう気はしたいのかもしれないですよね。
それに加えて来週ね FOMC があって日銀があってですから、はい、そうですね、やっぱりその前のポジション調整っていうのも多分あるんでしょう ね、
きっとね。日銀もねもう毎回毎回ちょっとお祭り騒ぎのように動いたりするのでそのあたりも含めてですよね、はい、で19日、党大会でも、まあ、やはり、インフレ危機を終わらせて金利を下げると言ってね、これちゃんとインフレを終わらせてから金利を下げてくれるからいいんですけど、
なるほど、はい、
多分同時にやろうとしてるから
そうですね、
ちゃうところではありますよね。
またインフレ再燃ということもね、ま
あ、インフレ再燃ということも
可能性はありますからね。
そうですね。でもう一つその下は物価を押し下げて再び購入できる価格にする、あとはちょっと気になるところでやっぱメキシコと中国に対して自動車工場の建設は認めないということで、メキシコに対してはやっぱり、まあ、移民問題もあるので厳しい態度で来るんだろうなって思うと、ペソは少しやっぱりトランプトレードに対しては少し、ネガティブに捉えなければいけないのかなというところにはなってくるかと、
ね、うん、確かにペソもちょっと重いですもんね。またね再び
戻りそうだけど戻らないから、ね、
そうなんですよ、
そうですね、
やっぱり叩かれちゃう、
叩かれちゃいますね。
私もね何回か入ってみたんですけど、うん、あやっぱり無理だ
無理だ
無理だやっぱり無理だと思ってちょっと諦めました。何回も
そうですね、はい。で今ね井口さん的にはトランプさん歓迎じゃないんですかってちょっと
コメント
をいただいたんですけど、井口さん的には結構歓迎です。
ボラをくれるから
やっぱりボラティリティを、まあ、ボラティリティをくれるというか、トランプさんの発言でここまで動かせるっていうのは僕らにとってはチャンスかなという気はしますし、
今だと、ドル安の方に発言は偏ってるじゃないですか、
そうですね、
動くとするならばそっちだっていうふうに思えるなら、上がったところで、あでもなダメだ金利がいっぱいだから、
あショートしたくない
です
ね、なんか持ちづらいよ ね、 ね、
そうですよね、
でもまあ金利って言ってもどうせすぐ閉じるんだったら、あんま気にしなくていいんじゃないですか、
うん、気にしないで今は短めでやるべきなんですかね、そうするとね、
ショートするにしても短くでやるんだったらそんなに難品して耐えるわけでもないと思うし、
日をまたがないぐらいでね、
個人的にはいいかなとは思うんですけれども、やっぱりその機関投資家とかヘッジファンドとか割と長めに持つ、しっかり持っていって収益を出していく人たちにとってはすごくやりにくいから、一回まあノーポチにしたいねっていう欲は多分あるんだと思うんですよね、まあ、ここは仕方がないところだろうなとは思っています。個人的にはトランプさんになってくれて嬉しい、なってくれてまだなってないか
まだなってない
まだ決まってない、はい、
なってくれたら、まあ、また4年間一緒にできるかなと思って、
また4年間
また4年間
これこの通りになったら、はい、金利が例えば12月以降、下がります、そうすると、まあ、ドル売られます、でもトランプさんはばらまきですよね。
ばらまきですね、はい、
結局またインフレ再燃
っていう可能性がね、
まあ、関税かけたりとか、ばらまいたりとかっていう、税金とかを手を入れるんであればやっぱりインフレになりがちだと思うんですよね、で、トランプさんこのトランプさんのこの発言をどう捉えるか、このドル高是正っていうかが本気なのかどうかっていうところが多分大事だと思っているんですけど、多分ファーストプライオリティではないと思うんですよ、ドル高是正が、一番は絶対インフレのはずなんですよ。インフレを抑える方が今までの発言を見てるとインフレを抑えるっていう方が先に来てたので、
う
ん、
そうですよね、しかもその方が民意がね、
そうですね、
やっぱりね、得られそうじゃないですか、
というふうに考えると、このドル高是正はちょっとアピールかもしれないなって って思っています。やっぱりそのトランプさん自体はそのまあ今のテックよりも昔の製造業とかっていう方に力を入れるっていくので、円安あドル安を歓迎してたりもするし、そういうふうに言ってるので、
アメリカの場合はねグローバル企業が多いですからね、はい、
そうですね、そういう人たちに対してやっぱりリップサービスしなきゃいけないので、あのドル高けしからんというのは言っとかなければいけないけれども、本当にドル高を是正してインフレが加速したらそれこそ致命的になると思うので、どちらがプライオリティが高いかっていうと多分インフレを通じに来るんだろうな、
そっちの方が優先、
そう優先だと思うので、さすがに両立はできないと思うんですよね、まあ、もし両立があるとしたら、まあ、ちょっと難しいかもしれないです ね、
まあ、ここまで順調に CPI もねアメリカの場合は下がってきていて、ね、もしかしたらその選挙の頃っていうのはもう今よりももうちょっと落ち着いてる可能性も、もちろんねありますよね。確か
にですね、やっとここまで来たものに対して、はい、もう一回上がってったらさすがにトランプさん支持率としては厳しくなると思う、まずはインフレ退治っていうのを考えると、このドル安っていうのはちょっとアピールかなっていうふうには思っていますかね。
そうですね、半人前さんも、半人前さんも、うん、トランプさんって前回の時もいろいろ不安視されていたけれど言われるほど変な政策していなかったと思うんですよって言ってくれて、そうなんですよね、あそこで景気もまたね、拡大していったわけですから、アメリカのね、
そうですね、はい、まあ、そういったことを考えると、 あまりこうゲームチェンジにはまだなってない、ドル円が今上昇トレンドが、まあ、終わったんじゃないかって声、まあ、多いんですけれども、そこまでのゲームチェンジとはやっぱり考えられないかなとは個人的には、思っております、うん、だからやっぱりこれから発言の頻度がまあ多くなってきて、
注目度もね、注目度また上がりますからね、
高まっていくんで、このドル高是正っていうのは口先だけで結構 いっちゃうので、ここからは鮮度が少しずつ低くなってくるとヒゲになりがちになるかなとは思っております。
マーケットも慣れてきますからね、
マーケットもさすがに、慣れてくるので、はい、そっちの方向に舵が切れるんじゃないかなと思っていますね。
はい、わかりました。以上、ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。それではここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。今日のゲスト、第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの西濱徹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日のテーマ、強弱分かれたオセアニア今後どう見るということで、このところね、井口さんからも、ね、OG ニュージーの話をね、伺って、
まあ、チャート的にもね、ちょっと面白いところにあったんで、
週足のなんかレンジを抜けましたからね、
そうなんですよね。だからチャンスがあるのかどうなのか、ね、実際に経済の方から見ていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そうか、オーストラリアドルもニュージーランドドルも多分大円で見ると結構皆さん苦しい方多いのかなという感じがしますね。おそらくこれも円高、
そうですね、下がりましたね。
そうですね、ちょっとこのところのやっぱり円がやっぱ対ドルで相当上昇してきているという流れをどうしても抗えないというところがある一方で、5ドルとニュージーランドの対米ドルで見たときどうなのかっていうところで見ると、はい、確かにちょっとここ数日はどっちも調整結構厳しくはあるんですけども、ただ5ドルが3週間ぶりですから、 今月初めぐらいの水準にようやく、その前どちらかというと急激に上昇してたので戻すよね、いうところですね、うん、でニュージーランドに関して言うとずっと実は断続的に下がり続けてて、足元は大体3ヶ月ぶりぐらいの安
で、はあ、全然違うんですね、やっぱりね、はい、
なので強弱でいくと、もうやっぱり豪ドルの方がニュージーランドドルに対して強含んでいる展開がずっと続いていると、
圧倒的に、ね、
いうことは言えるのかなと。
中央銀行、まあ、準備銀行か、はい、の姿勢も全然違いますね。
そして、オーストラリアに関して言うと、まあ、前回の政策決定会合で、まあ、直後に行った記者会見で利上げも検討したなんていうのが結構、うん、強い感じでですね、うん、ブロック総裁がおっしゃったというところの一方で、まあ、ニュージーランドに関して言うと、あら、いよいよこれ利下げを考えましたかみたいな感じで、オアス総裁がですね、相当ちょっとハト派に転じたって言ったところがありましたので、やっぱりその方向感の違いみたいなものも相当影響しているよねというところかとは思いますね、う
ん、はい。じゃあ実際に経済はそんなに違いがあるのかしら、はい、というところ、
そうですね、実体経済はですね、はっきり言うとどちらもあんまり強くはないと、かましくはないという
ところ
で、はい、
どちらも、
例えば実GDP の動きなんか見ていただくと、これ13までの推移になりますけど、はい、じゃあオーストラリアの13の GDP ってどうだったんですかっていうと、前期年率ベースでプラスの 0.51% と一般もいかないような状態なんですね。
ああ、確かにそうですね。
全然強くありませんというところですし、
はい、
で家計消費の裏打ちする小売売上高の動きを見ていただいても、前年比を除いて若干こう底入れしつつあるというところなんですが、ただ今年って厄介なのはイースター休暇の時期がちょっとずれてたりしてですね、
はい、
季節調整の数字が若干ずれたりする可能性があり得るよね、
あ、ちょっと比較対象として難しいんですね、
としてちょっと計算がうまくいっていない可能性があり得るので、うん、この底入れしてるっていうのをそのまま本当取り取っていいのかなっていうのがなかなか難しい。ただ前年比の伸びはまあ若干底打ちしてるので、まあ、そこがたいとは言えるのかなというところですね、まあ、内需に関してはそこがたいと、
はい、
で一方で外需どうですかって輸出見ていくと、もう前年は例なんですね、ずっとこれ4ページ目の数字載せますけども、
これや
っぱ消費市況ですね、
消費市況、
例えば、まあ、鉄鉱石だ石炭だの価格が伸び悩んじゃうと、やっぱそれによって価格自体も抑えられちゃいますし、まあ、
中国も、数が出てたとしても抑えられちゃうし、
中国も買ってくれないというですね、このやっぱりダブルで影響が来ちゃってるというところですね、
うんうんうん、まだまだちょっとね高い水準ではあるのかもしれませんけど、ね、
はい、なんですけど、まあ、そうは言っても伸び自体のやっぱり見込みにくい状態にあるというところですね、やっぱ中国も先立ての30前回見る限りはどうも景気対策ってまあやらないよねと、
あまりいい話聞こえてこなかったですね。
基本的にはもう彼らも中国式現代化ということで、中国の中国による中国のための現代化しか考えてないので、外国人がうんだらかんだらやるということを多分期待してないんでしょうというか、まあ、それを望んでいないというのが多分あの中から出てきたのかなと、
まあ、これだけアメリカによる規制が、ね、はい、強くなってしまうと、やっぱり自国主義、
まあ、あくまでも欧米とは違うんですというふうなことを言いたい、いい流れであの話も出てきてますし、あくまでも中国が真ん中にある形の現代化っていうのを目指すというふうなことを、まあ、高らかに宣言しちゃってるので、
はい、
多分金融市場が期待する流れっていうのは多分、うん、そうはならないと思っておいた方がいいんだろうなと思います。なので期待して失望しても繰り返しなんだろうなというところかとは思います。
はい、
で外国人来訪者数見ていただいても実はピークまだ下回ってるんですよね。結構恐れて、いやワーホリだなんだってすごくこう言われるんですけども、
いや人気の国ですよね。
そうですね、ただ短期で入ってくる観光客って関心も増えてはいなくて、なので若干その、まあ、ワーキングホリデーだと若干ちょっと期間長めの人っていうのは確かに来てる、もしくは移民ですよね、移民はまさか来てるんだけど、観光客そのものは実はあんまり来てませんっていうのは実情なのかな。
日本はもうとっくにね、コロナ前超えてますから ね、はい、
ですね、
過去最高更新
中、今後やっぱり、まあ、これ短期なんであれですけど、中長期で気になるのが学生のビザの手数料が今月から倍額に引き上げられてるんですね。
倍額ってすごいですね、はい、
日本にすると多分10何万とかで大台になるっていう、なんか多分どこに行くよりも高い感じのビザになってるので、そうするといやなかなかこうサービス輸出の面で見ても実は伸び悩みっていうのは可能性はあり得るのかな。ただ人が来ると一番の問題が何かとちょっと飛ばしちゃいますけれども、不動産価格がずっと上昇続いてるんですよね。
これ以前から中国の人たちはもうあんまり買えないみたいな規制がね入ってもこれなんですか、は
い、やっぱり利上げを行って供給が減っている一方で移民は来るので需要は増えてる、 中で、もう一回こそ高額のコンドミニアムだなんだっていうのがその上昇してるっていうのが前からあったんですけども、うん、まあ、中国人が買うのかで、そこはまあ抑えられる一方で、移民がやってきて低所得者向け住宅まで値段が上がってて、結構裾が広がっちゃってるって、
ね、あらららら、日本とかでもね、はい、あの資材の高騰なんかがあって、やっぱり高くて作れないから、需給の関係がこうバランスが悪いから値段が上がっちゃってるってこともありましたけど、はい、高価格帯も低価格帯も
どっちも総じて上がってるっていうところなので、そうすると利上げって策が実はあんま効きませんってことになっちゃうんですね。
そうですね。
供給取っちゃうとなおさらってことになるので、
買いたいと思ってた人たちが買えるようにした政策だったのにもかかわらず、今また買えないと人たちが多い、はい、それは不満につながるってことになりますもんね。
で、おそらく金融市場の皆さんが気にしているのは多分インフレ率かなって、ここもとすごく特にあの数字が加速したってことで、まあ、直近の数字がヘッドラインのインフレ率が前月 3.6% から 4% に加速したと。でコアインフレ率も 4.1 から 4.4 に加速したっていうことで、これでおそらく金融市場の皆さん、おオーストラリア準備にいよいよ利上げみたいな感じで、結構確率が急に上がった感じなんですけど、これ先ほどあの小売売上げのところで話をしたんですけど、今年イースターの時期ずれてるので、観光関連の実はインフレがちょっとこの5月にバンと上振れてるっていうところなので、
こっちにも影響してるんですね。
してるんですよね。なので結構 RBA が重視してるのが、物価変動の大きい項目と、あと観光を除いたものっていうのは実はこれ以外のインフレ率としてあって、それで見ると5月が前月 4.1 から 4.0 に若干鈍化してるんですよ。
おお、なるほど、ちょっと風景が変わるわけですね。ですね。
そうするとあれ利上げって話には多分なりにくいのが実情かなとは思います。このヘッドラインだなんだを持って利上げって期待してるのは、いやそれはちょっと気早すぎよっていうとこかとは思います。
そうするとこのグラフもこれ進んでいくに従ってちょっとこうまた落ち着いてくるっていうことも考えられる、
落ち着いてくる可能性も十分にあり得るのかなとなると、まあ、少なくともすぐにその 2% から 3% というインフレ目標まで鈍化するのかってなかなか見通しにくい感じではあるんですけれども、高止まりすれども、ただそっか加速しているって話には実はではないんだろうなというのが実情かなと思いますね。な
のでアメリカも確か今年に入ってからちょっとやっぱりインフレが上向く場面があって、それがまたねこう下向いてきてっていう、そのギザギザのところ、ジグザグのところですかね、だったんです。これもその可能性ももちろんあるわけですね。
その可能性が多分にあるのかなっていうところなので、そこは多分慎重に見ておいた方がいいのかなと思いますし、多分金融市場が想定しているその利上げって話は、いやそれはちょっと勘繰り相当強いねっていうような感じかとは思います。実体経済見る限り、先ほど来申し上げた通り、やっぱ力強さあんまないんで、
そうですね、あの利上げ発言は何だったのかっていうなんか気がそうしてきちゃいますね。そうするとね、
なのでそういう意味では多分ちょっと過大評価されてる面っていうのもなきにしもあらずかなという感じかとは思います。
なるほど。
今の OG 自体がちょっと過大評価今されてる可能性
されてる可能性はありますよね、というところですよね。ただ一方で、じゃあニュージーランドどうですかって言われると、やっぱり全然力強さがもっとなくて、あ、
まあ、だから
もっとない、
OG ニュージーが上がってるのは当然っていうことになるんですかね。ね、OG も良くないけどニュージーもっと悪いよっていうね、
だからねって話ですね。
そうですね。13の GDP がプラスの、まあ、前期年ですプラスの 0.71 って、あ、ここも 1% いってないんですね。
なるほど。
ただ昨年は七九も十十にもマイナス成長だったんですよ。いわゆるテクニカルリセッションだったので、
はい、
スタグフレーションだった状態
です、そうですね。
でそこからようやく反動が出たっていうだけなので、決して良くはないよねというところですね。で家計消費、まあ、示す小売売上高を見ていただいても、やっぱ頭打ちしてるんですよね。
ポーチと似たような形ではありますけどね、
でもやっぱりその拡大してるわけじゃなくて、やっぱ減少してるので、
減少してる、そうか、さらに悪
っていうところですよね。そういう意味でやっぱりもう利上げの影響がやっぱもろに出てるということはここから言えるのかなと。で一方輸出なんか見ていくと、輸出は意外に底堅くて、ただ資源を輸出している国はこの国はないの で、
そうです、ね、
基本的には乳製品とか木材とか、
そこに変わらなそうだもんね。
まあそうですね。
俺ちょっと前に乳製品の価格のニュースを見たような気がしたんですけど、上がってたんだっけ下がってたんだっけっていうなんかちょっと曖昧な、
その対しては上がってないんですけど、はい、ただ全般的に飼料餌ですね、
餌
の価格が上がっているので、うん、それに連動してやっぱり上昇してきているというのは当然あります
ね。あ、なるほど、
なので、まあ、そういう意味での、まあ、そこ最悪期は過ぎてるけれどもねっていうところですよね。で一方 の, 外, あの、外国人観光客を見ていただいても実はそんなに増えてるわけでもない。
なんか
ここも実は人気があるんですよ。ここもですね。
一方預金となってるのなんだか不思議な。
これはおそらく多分季節調整の多分誤差みたいなものが多分影響してるのかなっていうふうな感じではあるんですけども。
こんなに誤差が出ちゃうんだ。
確かに。戻らないですね。
そうですね。戻りがやっぱり
全般オーストラリアもニュージーランドも戻りきれないんですね。
特にやっぱり中国への依存が高くて、で中国人観光客の戻りが悪いところというのは軒並みこんな感じで、実はアジアの国々も結構似てるんですよね。ASEAN、ね、の国々だとかもやっぱり外国人観光客の戻りの悪さみたいなのは結構軒並み、
日本にはたくさん来るけど、
そうですね、日本の場合はどっちかというと中国人の戻りは悪くても中国人以外がいっぱい来て、
そこはだから為替が安いっていうことがものすごい追い風に、
うん、
なってるわけですよね。
と外国人ばっかりですもんね。
なんでそこら辺がちょっと絵がやっぱり他の国、まあ、もしくは日本ともちょっと異なっているということは、
日本の感覚でいるとみんな戻ってきててみんな観光にぎわってるんじゃないかって思いがちですけど、す、ね、決してそんなことはない、
決してそんなことはないですよ ね,
ね, ですね、
うん、で物価ですね、これちょうど、直近データやっぱ四六のインフレ、あの6月、これ四半期ベースなんですね、あのニュージーランドに関すると。なのでかなりちょっと直近の数字がつかみにくいという感じではあるんですけども、
図で見るとね、はい、結構下がってきたようにも見えますよね。
ただこれ四半期なんでやっぱり急激に落ちてくるようなイメージになりますというところですね。で直近四六の数字が前年比でプラスの 3.33 と、その前の期が 4.02 といった通順からでしたので、まあ着実に鈍化してきてるねというところですね。まあ、あの中銀のインフレ目標が1から3と、
1から3、はい、もうちょっとで入りそうですよ。
もうちょっとで入れるのかな、でニュージーランド準備銀行自体も年後半には目標の域内に戻るよというふうな見通しを立てて、はい、でかつ先行きは利下げかなと大和さんもちょっとハト派方向に触れたと、いうこともあって、やっぱりオーストラリアがちょっと強い中では対照的なやっぱ動きになってしまっていると。
利下げをすることによって景気もまたね浮上させることができる可能性も
っていうところですよね。でもう一つやっぱオーストラリアと決定的に違うんですよ、不動産でして、これ、はい、あの不動産の数字なんです。先ほどオーストラリアって過去最高更新続けてますよということだったんですけど、
形が違う、ね、
はい、水準はやっぱり依然として高いんですけれども、ただピークに比べると大体 15% ぐらい低い水準になっている。
やっぱり移民とかの問題ですか、これは。
あとですね、前の政権からですとキウイビルドって言って低所得者向けの住宅、いや安価な住宅をバンバンバン供給しているので、若干ちょっとこう水準が下げられてきているというのは、
なるほど、なるほど、はい、政策によって、
はい、政策誘導が一つ影響しているのかなというところがありますよね。ただそう言ってもキウイビルドやってても今のような水準ですし、 かつ昨年政権交代が行われて、いわゆる労働党政権の政策って全部ガラガラボンになっちゃってるんで、もしかしたらここからまた上がる可能性もたまにあり得るっていうところです
ね。不安要素はねはあるわけです ね, すね。
そこがやっぱ中銀としては利下げは宣言して、まあ、可能性は言及したけれども、本当にできるかどうかっていったところの問題は一つあるっていうところですね。
それぞれにね深刻度合いが違うのかもしれませんし、理由もまた違うんでしょうけど、はい、先を考えた時にちょっと景気の浮揚していく要因というのはニュージーの方が高いんですかね。そうするとどうなんですか。
ただ、雇用に関して言うとニュージーランドも完全に頭打ちをしていてですね、でオーストラリアは結構堅調にまだ推移している状態なんですよね。って考えると、まあ、ニュージーランド確かに利下げ余地みたいなことは出てくるんですけど、ただそれによってすぐ浮揚できるかともなかなか考えにくい。先ほど申し上げたように、やっぱ外需に関してと中国は以前のようなやっぱり勢いがないとこですし、
はい、
でもう一つやっぱ怖いのが、まあ、オーストラリア、ニュージーランド、これ両方ともいわゆる高金利通貨っていうのが人気ありますけども、やっぱりアメリカ大統領選の動きですね。
やっぱり影響しますか。
トランプさんがどう動くで、とりわけその対中国政策でどう動いてくるのかっていうのは、やっぱり輸出相手として両国とも最大の輸出相手って中国なんですよね。
あ、そうですね。
なのでそこにやっぱりちょっと飛び火のような形でちょっと跳ね返ってくる可能性、
めちゃくちゃ影響でかそうですね、そうなってくると、
今回昨日も中国なんか金利を下げたじゃないですか、うん、あの影響ってオージーとキウイにも出てるんですか。
いやけどあれ 0.1、まあ、10ベースしか下げてないので効果は極めて限定的だと思いますし、うん、先ほど申し上げた通りやっぱり今回三中全会で言われたのはやっぱり共同富裕なんですよね、うん、あくまでも、まあありていに言うとみんなで豊かになりましょうと言ってるんですけども、ただ同時にあんなそうコミュニケーだとか全文だとかで言われていたのが所得再分配の再構築って言って、怖いなと思うのはおそらく金持ちからお金バンぶっとぶんどって、であの低所得者分ばらまくっていう政策が多分やってくる可能性があるので、あのいや内容を見る限りはそれってじゃあ中国経済マクロとしてプラスかって言われたらマクロとしては多分ネガティブだよねって話に多分なってくるので、そうするとじゃあ中国にへの依存度が高い国々にとってみるともやっぱりまあ翻ってあんまよろしくはないよねっていうことに、
まあ、大統領選、まあ、決着つくまではやっぱりちょっと中国に対して厳しいことをおっしゃると思うので、はい、トランプさん自体はですね、はい、そうするとやっぱりネガティブとはいえ同じオセアニアなので同じようにネガティブになるので、あのそういった意味でいうとオージーとキウイっていうところでいうとあの同じように、まあ、下がるだろうから、まあ、オージーキウイは特別何か、そこに、値動きが出ないのかなって思ったりはするんですよね。そしてなんか今やっぱり金融政策見てるとお互い良くないとはいえどちらかといえば進む方向性としてはオージーは、まあ、もうちょっと金利は維持されるだろうけれども、はい、9位ニュージーランドに関しては今やや下げなのかなっていうことを考えると、そうです、あ
のニュージーランド当初その来年の半ばぐらいまで今の水準って言ってたのが、うん、いやこれ年内利下げもありえるよねっていう感じでやっぱ市場の見方もやっぱ変わってきたんですよね、うんうん、でその一方でやっぱ恐れ利上げはないと言っても、うん、そう言っても多分利下げってできるんですかって言われたら多分できないよねっていうところなので、やっぱ方向感からいくとやっぱりオーストラリアにやっぱ分がある状態っていうのはついてるんだろうなと、
ね、なるほど、
トランプさんが何か言ってもね影響しないのよ友人には
俺たちには関係ないですよ
じゃあレンジ抜けたまんま、
まあ、レンジ今抜けたじゃないですか、で、まあ、今西山さんの話聞くと、まあ、どっちかといえば王子に分があるかなっていう気もするの で、ってなるともうちょっとショートをのストップが出てくるかもしれないなっていう気はちょっとして、なんかちょっとなんかまた改めてそう感じたところではありますね、西山さんの話を聞いて、
ドル絡み円絡みってなんかねやっぱりちょっと難しいじゃないですか、
は
い、
もう違うところで勝負しましょう、
そうですね、のんびりね合点できるところが良さそうです。コメントもねいただきました、あのドル円が今ちょっと
156円、
そうなんですよ、今割りそうな水準まで来ていて、またこの時間になってなんとなく夕方ね動くんですよね、
はい、そうですね、
はい、この後また井口さんに解説をいただこうかなと思います、はい、ここまで西浜さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券、トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意、ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
先ほどもお伝えした通り現在円がやっぱり随分買われてるようで、そうですね、ドル円が156円間もなく割りそうなイメージ、うん、あとはクロス円も結構どれも下落しているような状況ですから、うん、円がどっぽ高という感じになってますね。そうですね、まさにその通り
ですね、はい、早く帰りましょう。
井口さんがそわそわしちゃうとか、はい、井口さん早退とか言ってますけ
どね、いやもうなんか病気みたい、
はい、もう体がうずいてしょうがない、はい、井口って書かれてますよ、
代弁してくださってます。
はい、帰らないと。
そうですね。ということで、じゃあ、はい、ポイントを伺っていきましょうか。
はい、
そうですね。ちょっと先ほどトランプさんのところで言ったんですけれども、はい、結構FRB に対して厳しい要求してるなっていうふうに思ったんですね。11月までやめてくれよっておっしゃってたんで、はい、じゃあ、この FRB の人たちは何て言ってるかっていうのを、少し見ていこうかなと思うんですけども、
はい、
FOMC が来週あるので、ブラックアウト期間にも入ってます。
うん、ですね。
うん、なので、あるかな？あれ、なかった？持ってきてなかった？あ、これか。うん、はい。
はい、
この人たちはもう発言のアップデートはありません。はい、このまま FOMC に突っ込んでいきます。
うん、
はい。一応見てみるとこれ7月17日にトランプさんが発言してるので、まあ、その近辺の発言を見てみると、まあ、どうかなっていうところではあるんですが、基本的にはやっぱり波動的です、はい、ウォーラー理事は、利下げが正当化される時期に近づいてきている、まあ、我らがじゃないか我らがウィリアムズ、はい、ニューヨーク連銀総裁勝手に言ってるだけですけども応援してるんですけど利下げが正当化される可能性が、まあ、あるということで、まあ、織り込みにいってるなという気は、まあ、しています、まあ、バーキンさんもグルズビーさんもデイリーさんも、まあ、似たようなことをおっしゃってますね。CPI かなり良好です、最近のデータは結構いいですよって言ってるので、やっぱり9月はするんだと思います。
う
ん、
そうですね。 CPI もね、うん、下がってきてましたからね。
ただトランプさんの発言をどう捉えるか
そうですよね。
は、ちょっと気になるところかなというところですけれども、まあ、FRB は まだ独立性を保つでしょう。で、そのじゃあ FOMC と日銀というのが多分もう来週に向けてマーケット進んでいると思うんですけど、日銀どうなのかっていうところで言うと、ちょっと冒頭皆さんからコメントもいただいた。あ、ドル円割れる？
割れました一瞬。
一瞬割れた？
はい。
あ、まあ、ちょっと一回ラジオに集中しよう。日銀というか、その、我々日本のね、当局者の発言も結構いろんな発言出てたなっていうところに。
ここに来てね。
ここに来て、出てます。今まで全くね、話してこなかった河野デジタル大臣とか急に為替の話したりですね、茂木さんが話したりとかっていうのも、まああって。で、まあ、ことの騒動とは、河野さんが、円は安すぎるので価値を戻す必要がある、日銀に利上げを要求、おそらく要求してないと思うんですけど、ヘッドラインの書きぶりにはそうなってたんですよ。河野さんが日銀に要求したよみたいな、利上げを要求したよみたいな書きぶりになったんで、まあ、反応があったかなと思ってますが、ただちょっとこの河野さんの発言は少し、予見できなかったもんかなって気はします。まあ、すぐに、林官房長官と鈴木財務大臣が火消しに走って、具体的な手法は日銀に任せるべきだし、発言は慎重であってほしいと。まあ、確かに鈴木さんはいつも慎重だから。そらそう。
ずっと同じこと言ってます
ね。確かに、鈴木財務大臣がなんか、何か危ない橋を渡るとは思わない。ずっと同じこと言ってるだけだからって気はしなくはないですけど、まあ、怒られて、河野さんも、日銀に直接利上げをも、直接求めたわけではない、理論を申し上げただけっていうふうにすぐ引き締
め始め申し上げただけ、うん、日銀に理論を申し上げたんですかね。これね、どういうことなんだろう。主語がね。
ですよね。はい。で、昨日ですね。昨日、茂木幹事長も金融政策を正常化する方針をもっと明確に打ち出す必要があるよっていうことを言っていられるんですが、まあ、まさに、来週の日銀政策金利決定会合で金利を上げるのか、国債をどこまで相当額減額するのかっていうところになってきますよ。で、まあ、僕これ言いたかったのは、
はい、
まあ、この人、まあ、河野さんなり茂木さんなりはこういうことを言うことによって、やっぱり、まあ、結局ハードルが一つ上がったんですよ。
うんうん、
日銀のハードルが。
また上がりました。
またこれで上げましたよね。うん、この、まあ、真意はわからないですけど、マーケットの参加者としては、まあ、やってくんのかなみたいな利上げを。ただやっぱり今そのなかなかこう消費が上がらない日本がここで金利を上げて本当にいいんだろうかって声も特に内部からは聞こえてきますよね。
そうなんですよね。うん、だって我々日本人はそんなにだっていろいろ買えないですよ。うん、今外国人の方いっぱい買ってくれてますけど。
実感はないよね。
っていう中で、まあ、ちゃんと実質賃金上がってるとか消費が伸びてきてるっていうのを確認したいっていうのは絶対あるはずなんですよ。
確認してからでも遅くないと思いますけどね。
と思うんで、本来的には上げないって選択肢も全然あるじゃないですか。で、これ上げなかったらまた大変なことになるし。
そうですね。
うん、で、今すごく円高になって いるんですけれども、ここの巻き戻しっていうのが、まあ、出てくるかなっていうところをちょっとまた後で延長戦でお話をしていきたいなというふうに思ってますので、またちょっとお付き合いを、もう少々お付き合いください、
はいは
い、
お付き合いください。ちょっ
とデートも気になりますが、
はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。延長戦です。
生まれた